ご理解第57節。金の杖をつけば曲がる。竹やきは折れる。神を杖につけば楽じゃ。歩いて行く人、自転車で行く人、車で行く人、お得の車で行けば楽です。お得の車で行けば楽です。と師匠大坪宗一郎氏は教えておられます。このいわば私どもがある目的地に向かって進んでいこうとする、その時に何に乗っていくのか、歩いていくのか、自転車で行くのか、オートバイで行くのか、車で行くのか、まあ船や車で行こうとするのか、そのいろいろなそこに運ぶためのものがいろいろ、まあ器というのでしょうか、手段というのでしょうか、があるわけですけれども、師匠が教えてくださる愛楽理念、それは人間をあるところへ運ぶための一つの、まあ乗り物ですね。それを師匠は、ある先生は、ある先生のそこでは、このお道は一切をおかげにしていくことを教えるというようなことをおっしゃったそうですが、まあ道ですかね。師匠は私のところでというのか、私は一切をお得にしていく道を教える。愛楽では一切をお得にしていく道を教えるとおっしゃっておられますね。まあそれぞれ、まあある先生はそれこそ私は自転車で行く道を教えるとおっしゃったり、師匠はそれは車で行く道を教える、まあ道というのは方法ということですね、単なる道ではない。そういうふうな、まあ違いがあるというのでしょうかね。実は今朝いただきますことは、このお道の目的とするところ、ゴールはどこだと。いろいろな、例えば会社勤めをするといたしましょうか。会社に勤める、まあ働くというのでしょうかね。それは何のためか。まあ会社に勤めなくてもいいわけですけれども、その本来の目的というのでしょうか。なぜ会社に勤めるか。やはりお金が欲しいからですね。生活費が欲しい。生活費を稼ぐために会社に勤める。ということがありますね。また別の人はその生活費を稼ぐ手段として、まあ会社に勤めないという人もおられますね。自分で会社を起こす。まあ、商売をするというのでしょうか。あるいは物もらいさんのような方もおられますね。日本では今おられないかもしれませんが、こちらでは結構街頭に立って、街頭といってもその主に交差点ですね、交差点とか人の多いところに立って、いわゆる物もらいというのでしょうか、お恵みをいただく、そのことによってそれをまあ生活費とするというのでしょうか、なりわいとしておられる方たちもおられますね。まあいずれの手段でそのお金を稼ぐのか、お金を稼ぐということが大目的であるわけですね。そしてそのお金を稼ぐことのために会社で働いたり、自分で何か仕事を、事業を起こしたり、いろいろな仕事をしたり、その中の一つに、まあおもらいさんというのもあるのかもしれませんね。そう考えれば、そのおもらいさんのという家業だということになりましょうかね。私はそういただいているのですが、ですからホームレスの方たちも、いわゆるホームレスという家業をして、そういうまあ事業ですよね、一つの。お金を稼ぐ方法を取っておられると いうことですね。その例えば会社なら会社に勤める、お金を得るために会社に勤める、 そしてそこから先その勤めた会社によってまた何をするかが変わってまいりますね。商社というところであれば物を売るところですから、物を買ってきてまた売る、売り買いをするところですから、まあ物を買う部門に回されたり、または売る部門に回されたりというような、いわゆる商社マンというのですから、そういう物の売り買いをする、それによって自分自身もお給料をもらって生活費をもらうという人たちもあれば、工場なら工場に勤めて物を作る、自動車なら自動車工場で物を作る、さまざまなことがありますね。その会社によっては、その会社に勤めてそこでどういう部署に回されるか、総務であったり人事であったり、まあいろいろな部署に回されるということがあるのでしょう。その部署部署での仕事をこなしながら生活費を得ていくというわけですね。ですから自分がどこの部署に回されるかはその会社に入ってから決められるわけですから、自分のしたいという仕事ができるわけではない。ですから自分のやりたいことをしながらそこでお金をもらうというわけにはいきませんね。難しいところがある。そこが自分で会社を起こしたりすることであれば、自分で好きな仕事をしてそこで儲かっていく、まあ個人経営のお店ということになりましょうかね。そういう人たちには、その自分が何をしてお金を得たいのかというその目的があって、お金を得ることと自分がしていくこととが同じであるならば、まあこれほど幸せなことはありませんけれども、大概はなかなかそうはいきませんね。ある会社なら会社に勤めて、そしてそこでこういうことをしたいから、例えばロケットを作る会社なら、私は将来ロケットを打ち上げたい、月に行きたい、火星に行きたい、そういうロケットを作りたい、だからこの会社に入ったんだと言って入っても、なかなかそういう部門に回されるとは限りませんね。人事であったり総務であったり、その会社の都合でいろいろな部署に回されるわけですけれども、まあそれとても生活費を売るため、もし将来ロケットを飛ばしたい、だからこの会社に入ったと言っても、そのお給料が少ないなら、生活の足しにならないなら、生活ができないなら、その会社を辞めざるを得なくなるわけでしょうからね。いわば大きな目的はお金を得るということになりましょうね。そしてその会社の中でまたさらに小さな目的ができてくる。このお道にご縁をいただくということは、そのいわゆる大きな目的をそこで定めて、そこのお道にご縁をいただくということになりましょうかね。そしてその縁をいただいたそのお道で、そのお道が目的とするところというところがあるというわけですね。会社には商売をして儲けるところ、何か機械を作って儲けるところというようなわけですね。このお道、大抵は自分の願い事を叶えてほしい、生活が楽になるように神様のおかげをいただきたい、いわば神様から助けてもらいたいと思って信心を始めるするわけですけれども、そしてそこにその宗教を信心を始めた、そしたらその宗教というのでしょうか、によって目指すところが違ってくるのでしょうね。また手段も違ってくる。あるところなどでは御霊様関係を大切にする、 何代前の御霊様が助かっていない、だから御霊様の供養をすれば助かるよと、病気が治るよと、いわゆる病気治しなら病気治し、自分の願い事が叶うことのためにお金をお供えしなさいというところもあるようですね。やっぱそのまあその宗教団体というものを一つの会社組織とすれば、その会社組織がの会社組織としての目的があるわけですね。物を売り買いしておかげをいただくようにしようとか、何かを作っていただくようにしようとか、おかげをですね、あるいは心を改めておかげをいただくようにしようとか、その道によって方法がいろいろあるというわけです。そして助かりの目的地もやはり違っておるのでしょうね。ある宗教などはその民ですか、いわゆるその民族の解放であったりというところもあるようですね。御霊様からの魔を助ける、そこから助かるということであったり、何を言いたいかというと、このお道の目的、私どもの信心させていただいているこのお道の目的はどこにあるのか。それは人間氏子の真実の助かりが目的でありゴールだと。このお道の目的、このお道のゴールとしているところ、それは人間氏子の真実の助かりだ、真の助かり目的地で、目的であるわけですね。まあ中にはご利益信心と言われるように、ご利益をいただくための自分の願い事が右になったり左になったり、その願い事を叶うための信心もあります。学業がいわゆる何ですか、なんとか神社であったり、学業の神様という、学業が発展するための神様というのもおられます。商売繁盛の神様もおられます。いわばいろいろな神様が、お産の神様もおられますね、がありますけれども、このお道の神様、このお道の信心をするということは、このお道が目指すところゴール、それは人間氏子の真の助かりだ。ただ目の前の事柄がうまくいきさえすればよい、願い事が叶えばよい、病気が治ればよい、災難が避けられたらよいと、そういうことを目的とするのではない。まあもちろん中には含まれますけれども、本当の目指すところ、それは人間の真実の助かりを目指しているのだと。その人間が真に助かる、まことに助かる、そのことのためにどうさせていただけばよいのか、どういう信心をすれば人間氏子の真実の助かりを得ることができるのかというのが、このお道の目的とするところですね。ですからこの道にご縁をいただく方たちはいろいろかもしれません。ご利益を目当てにして病気を治してほしい、人間関係を治してほしい、商売を繁盛させてほしいといったような目的で入ってこられる方もおられるかもしれません。しかしそれはそれでよいのですけれども、ある段階からやはり同じ方向を向いてもらわなければならない。なぜならそうでなければちぐはぐになってしまいますからね。縁がない、いや意味がない、縁を受けた意味がない、その縁を受けた意味合いを 100% 有効にするためには、やはり同じ方向を向いて歩くのでなければならない。会社に勤めるにしても、私は商売がしたいのだと言いながら製造業に勤めておっても面白くありませんね。私は商売がしたいのだと思いながら製造業に勤めておっても、これも身が入りませんね。やはりその会社が向いている方向と同じ方向を向かって 働くとき、意識がそこに同じ方向を向くとき、それこそ元気を持って働くことができる。ですから最初に働く動機はお金儲けかもしれない、生活費を得るためかもしれない。しかし一旦そこの会社に入ったならば、その会社が向かっている方向と同じ方向に向かっての仕事をさせていただくことによって、まあより一層ありがたいものにもなっていきましょうね。ですからこの道にご縁をいただくきっかけは何であっても、それはそれで良いのですけれども、入ったからにはやはり同じ方向を向いて、同じ目的地を向かっての精進をさせていただかなければならない。そしてこの道が目指す目的地、それは人間氏子の真実の助かりだ、誠の助かりだということなのですね。そのどうあったら誠に真実に人間が助かっていくことができるのかということを、こうしたらいいよ、ああしたらいいよとまとめてくださったのが、まあ、一言で言うならば愛楽にねということになりましょうね。師匠がそれこそ愛楽理念は助かりの理念だとおっしゃる言がそこにあると思います。ですから私どもが真実の助かりを目指しているからこそ、そうでなければ愛楽理念はもちろん役に立たないということにもなりましょうね。私は愛楽理念をで商売をしたいのだ、愛楽理念で製造業をしたいのだと言っても、それはそこそこに役には立ちます。なぜなら師匠は何々をするには愛楽理念を持ってするほかないという表現をされますから、その愛楽理念を持っての商売であったり製造業であったりサービス業であったりということになるわけですけれども、そこに師匠が本当に求められている目的地というのは、その商売が繁盛することやサービス業や製造業が繁盛することではない。そこを通して人間氏子が真実助かっていくということ、人間氏子の真の助かりを焦点に目的地として定めておかなければ、そこに焦点を定めた上においての何々は愛楽念をもってするほかなしという表現につながってくるわけですね。そしてその人間の真実の助かった姿、それはどういう姿であるかというと、神と氏子が愛楽しみ合い拝み合う世界、いわゆる愛楽世界ということになります。そしてそれをさらにもっと具体的に表現すると、それこそそれが和らぎ喜ぶ我が心の世界ということになりましょうね。どういう中にあっても、たとえ嫌なことが起こってきても、小便を振りかけられても、糞尿をかけられても、痰唾を吐かれても、顔が赤面するようなことがあっても、どういう中にあってでも私どもの心が和らいでおれる心、そしてそういう事柄を嫌だなと思うような事柄でも喜びを持って受けられる心、まさにそういう我が心、和らぎ喜ぶ心の状態で私どもがいられるということ、これこそが人間が真実助かっているという世界の一つの姿でもあろうかと思いますね。ですからその我が心を求める、和らぎ喜ぶ我が心、いかなるどういう中にあっても和らいでおれ喜んでおれる心を求める、求め続けるということは、すなわち私ども人間氏子が人間氏子の真実の助かり、誠の助かり、そこに焦点を定めて、そこにがもそこを目的として、まあ進んでいく私どものありようがそこにあるということではないでしょうかね。ですからその目的とするところ、 ゴールとするところ、それがやっぱり同じところを向いていなければ、その道具が道具として何と言いましょうかね、有効ではないということになりましょうね。そのための人間が真実助かっていくことのための、そのために生まれた、作られたというのでしょうかね、創造されたというのでしょうか、そのために生まれた愛着理念であるということなのですね。ですから、どうでも私どもの真実の助かりを求めての新人でなければならない。そこに新人が変わってこなければならない、育ってこなければならないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。